もしもし、テレホン人生相談です。はい、こんにちは。
こんにちは。
今日はどんなご相談ですか？
三姉妹の関係について、ちょっとご相談したいんですけれど。
はい。あなた今おいくつですか？
68歳です。
はい。ご結婚はなさってますか？
いえ、
お一人なんですね。
はい。
はい。ちなみにお子さんはいらっしゃいますか？
二人おります。
あ、そう。ちょっと上から教えていただけますか？
あ、はい。長男44歳。長女40歳。
はい。で、三姉妹というのはどの三姉妹のことですか？
あ、私は三女なんですけれど。
はい。お姉様がじゃあお二人いらっしゃるんですね。
はいはい。
じゃあご年齢教えていただいていいですか？
あ、はい。長女74歳。次女70歳。
はい。で、この三姉妹がどうなさったんでしょうか？
本当にもう大昔の話にな、50年ぐらいの前に話になるんですけれど、
はい、
実家商売やってましたので、
はい、
長女が養子さんに来てもらってたんですけれど、
養子、はいはい。
はい、義兄にあたる、私にしてみれば、
あ、義理のお兄さん。
義理のお兄さんと、はい、次女が関係を持ってしまって、そのことで、私はもう次女と年が近いから、
はい、
その兄との関係をもう見るのが嫌で、
はい、長女の方は自分のお婿さんと、
はい、
その自分の妹さんがそういうことだっていうのはご存知じゃないんでしょう？
もちろん知ってますよ。
あ、え、知ってらっしゃるんですか？
はい、姉の長男がまだ 2,3 歳の頃に、
はい、
私が面倒を見るからお姉ちゃん離婚してほしいっていうのも私間近で見てるので。
ああ、はいはい。
で、私はまだその頃高校生だったので、
はい、
でもそれを見るのが嫌で、
うん、
22歳でも好きでもない人と結婚してしまって、
あ、はい、
結局ね、離婚してしまったんですけれど、私は。
あ、
で、今回相談したのはそんな大昔の話なんですけれど、
はい、
お墓と仏壇を処分したので、5ヶ月前に姉がね、後取りだったので、
うんうんうん、
で、姉の長男ももう50過ぎて結婚もしてないし、
はい、
長女は結婚してしまったので、はい、見る人がいなくなるからということで、
はいはい、
私も賛成して、
うん、
お墓じまいして仏壇も処分したんですけれど、
はい、
5ヶ月前に会って、
うん、
その時にもう次女が何気ない話から、
うん、
私離婚したので。
誰が離婚したんですか？
私は。
ああ、
そのことに関して、うん、そんな好きでもない人と結婚なんかするからよとかって次女に言われて、元の原因はあなたでしょっていう感じで、それで今許せなくってちょっとご相談の電話をしたんです、
う
ん、
ああ、なるほど。そういう関係が嫌だから、お家から逃げたのに、当人が、好きでもない人と結婚するからよ、みたいなことを言って、ムカッと。わかります。
うん、もう姉たちに言わせると、結婚を決めたのはあなたでしょっていう感じで、
うん、
決めたのは私自身ですけれど、
うん、
原因は姉二人にあったわけで、そんなこと関係ないような話になってしまって、5ヶ月前に。なんかそれも私なんか腑に落ちなくって。
でも結婚したのはあなたですよ。
そうなんです。
私もお姉さんがおっしゃってるのはちょっとわかる気がするんですけど、本当に嫌だったってお気持ちもわかるし、でもきっとそのこととは関係ないわよってことをお姉さん方が言ってるっていうのもちょっとわかります。まあ、それであなたは上のお姉さんたちと特に次女の方と今でもちょっと意思疎通がうまくいかないというか喧嘩っぽくなってて、で今日のご相談としてはそのお姉さん方とどうやって付き合ってい ったらいいかってことですか？
私は次女はさておき長女とは付き合いたいんですけれど、
はいはいはい、
要は結局三姉妹とも離婚したんですけれど、やっぱり女兄弟って妬みっていうのがあって、
うん、
3人とも男女子供がいるんですけれど、
はい、
私の子供2人が一番出来がいいって言ってなんですけど、
はい、
成功してて、
うん、
暮らしぶりもいいので私の子供だけが、
はい、
その妬みもあるのかなと。
何か言われたんですか？
その長女の子供にもね、
うん、
うちの長男が、うん、うちの一家の稼ぎ頭だねとか。
それはそうですね。
で、現在私はちょっと難病指定されてる病気にも患ってるので、
あら、まあ、
だからもう働けないんで、
うん、
長男の世話になって暮らしてるんですけれど、
うんうんう
ん、なんかそれも姉たちは、うん、自分たちの息子はこうなのにとかっていうのもあるみたいで、 私がもうなんか悠々自適に暮らしてるようで。
いやそんなこと言われてもね。
なんですよね。でもなんか私としてはそれなこと言われてもなんか寂しい気持ちもあるし、付き合っていきたいなという気持ちがあるので。
あよそはよそ、うちはうちってふうに私は思いますけどね。妬んでるかもしれないし、でも羨ましいなと思ってても、うちはうちと向こうも思ってるかもしれないですし、どうですか。
でも、思ってたら、あなたはいいわねとかって、私たちなんて70過ぎても働いてるってそういうこと言われると、じゃあどうしたらいいのっていう。
またいいわね、働けてって言いましたね。
そうですよね。
そうですよ。
私はだから私も言うんですよね、健康だったらね、1週間に2日半日でもいいから働きたいよって言うんですけど、でもお金に困ってないんだからっていう、働く必要ないでしょって。もう私が一番出来が悪かったので、成績とか何もかも、だから余計ね悔しいのかと、姉たちの方が出来が良かったので、
あ
だから余計なんで三条の子供が出来がいいっていう、
そんなこと言われたってしょうがないじゃないですか。出来がいいんだもん。
そうなんでしょうけど、
ね、えそうよ、うち出来いいのよって言っとけばいいじゃないですか。
それは言えないですけど、そんなことは。
でもあれですよね、息子さんがそうやってちゃんと面倒見てくださって幸せですね。
そうです、ありがたいです。
本当にね、
はいはい、
じゃあこれからどうやってそのご兄弟と付き合っていったらいいかっていうご相談ですか。
はい、はいはい、そうです。
わかりました、
はい、
じゃあ先生に聞いてみましょう。
はい、お願いいたします、
はい、今日の回答者の先生は、
はい、
三石メソード主催作家で翻訳家の三石由紀子先生です、
はい、
先生よろしくお願いします。
はい、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします、
はい、大変ですね。
はい、
あの私は次女さんと同い年なんで大体わかるんだけどね、様子がね。
はい、はい、
私ね高校の時にね女子校だったんですよ。
はい、
でね面白かったのはね、女子校の時にね、
はい、
下向いたものも言わなかったようなおとなしい子っているでしょ。
はい、
で最初のうちあの同級会なんかやってもね、
はい、
そういう子はやっぱりそれを引きずってしょんぼりしてるんですよ。
はい、
でねそのうちにポツポツみんなが結婚しだすとね、
はい、
これがおかしいんだけど、
はい、
夫がね一流大学出てるやつが威張ってくるんだよね。
はい、
高校の時しょんぼりしてたのでもね、
はい、
でねしばらく時間が経つとね、
はい、
今度はね、はい、夫じゃなくてね子供が一流大学に入ったやつが威張ってんのね。
はい、
だから夫が東大より息子が東大の方が偉いみたいな力関係になってくるのね。
は
い、
あそうですよね。
それでね、
はいはい、
それでただいまはね、
はい、
孫自慢ですよ。
あ、はい、
だからねすごくね気持ちはわかるっていうか、
はい、
状況はよくわかります。
はい、
ただね、はい、やっぱりあの力関係っていうのがあってね、
はい、
あなたの価値観っていうのがあるんだけども、
はい、
それはあの別に正しくないとは言いませんよ。でも価値観っていろいろあってさ、
はい、
で姉二人はやっぱり同じ男を好きになったわけでさ、
はい、
価値観似てんですよ。
あ、はい、
ね、
はい、
で恋愛も分かんないような妹なんですよ彼らにしてみればね、はい、あなたはね。
そうですよね、
で、
はい、
好きでもないやつと結婚したっていう、それはね、
はい、
もう永遠に価値観は相入れないわけで、それはねお互いに理解はできないと思うんですよ。だからね、
はい、
私はあの、あなたは、
はい、
次女に対してはね、
はい、
私はそれは許さないんだっていうことをね、
はい、
言わなくてもう分かってると思うから、
はい、
ただ毅然としてればいいと思うんですよ、
はい。
それでね、あなたはいいわねみたいなことを言われたらね、
はい、
あの、おかげさまでとかね、
はい、
ありがとうございますって知らん顔してればいいと思う。
はい、
それがまあ唯一の方法だと思うのね、
はい。
で、そんなこと言われたってとかね、体さえ丈夫なら私だって働きたいとかね。
はい、
そんなつまんないこと言う必要ない
ね。ね、はいはい、
働かなくて暮らせていいわねって、おかげさまでって言っとけばいいじゃん。
はい、
鼻でせせら笑って、
はい。
それがやっぱり敵討ちじゃないけどさ。あなたがあくまでもその自分の精神をね、次女よりも高く置きたいわけですから、あなたは。だからそれは崩しちゃダメだと思うのね。
はい、
そこでなんか卑屈になる必要はないと思う。
はい、 はい。
うん、それでね、長女さんとは仲良くしたいって言うんだったら、
はい、
長女さんが何か言ってきた時に、
はい、
話を聞いてやるっていうかさ、はい、例えばね、
はい、
お父さんの命日だから食事でもしないみたいなことを言えばいいじゃない。
はい、
で、もしあなたに余裕があるんだったら、ランチくらいはおごるわよくらいのことを言ってあげてもいいと思うのね。
はい。
で、そこで引け目を感じることないしね、私にはそんなお金がないってぐずぐず言うかもしれないけど、
はい、
ランチくらいだったらおごりますよくらいのことを言ってさ、
はい、
二人で楽しくしてればどうですか？
あ、
それでね、欲をかかないことですよ。
はい。
価値観って、愛入れないしね。
はい。
私もお姉ちゃま方が言ってることよくわかりますよ。結婚決めたの、はい、あなたでしょっていうのはね。
はい。
だから、私らは、やっぱり一人の男を取り合ってまでもね、
はい、
人を愛したことのある女でね、お前は大して好きでもないところにね、嫁に行った女なんだっていうことはあるわけで。
でも、なんかその原因の一端は姉にある。
原因って好きになっちゃったんだからしょうがないじゃんっていう理屈だもん、向こうは。道徳で言ってないもん。たまたま好きになったのが同じ男だったんだからしょうがないと。しかも手に入る位置にいたんだと。毎日会えるんだって。これが恋愛だって言われたらどうしますよ。
それを、ね、高校生の時に見てたので、もう嫌です。
うん、だからもうそんなね、半世紀経ってんだから。
そうですよね。
そう。だからね、そういうことがなければね、
はい、
文学や音楽もないんだよ、今世の中に。
あ、そうですよね。
そう、はい。あなたがそれをする必要もないし、
はい、
あなたがそれをいいと思う必要はないけれども、
はい、
認めたらどうですか？よそんちの子だったら、面白いじゃん。
そう、はい。
そう。それで、まあ、孫とかひ孫はね、
はい、
知らないで育つと思うけど、
はい、
もし知った時面白がるかもよ。
あ、
なんか最小同居みたいなことしてたらしいよ。しかも兄弟でなってね。
あ、
だってそんなのは昔はいっぱいあったんだもの。
あ、
平家物語なんかみんなそうでしょ。
そうですね。
そうですよ。はい、だからそれが面白いっていうことでね、
はい、
その中での苦しみっていうのもあっただろうしね、
はい、
それはあなたは知らなくて済んでるわけで、
はい、
毅然として自分のポジションっていうのをね、
はい、
やっぱりあなたは卑屈になるところと、
はい、
高みに持っていくところが不安定だから悩んじゃうのよ。
はい、
うん、だから私は悪くないと、道徳的に言ったら私が正しいんだって思うんだったら、
はい、
毅然としてればいいわけで、
はい、
あ、これ妬みだなと思えばありがとうございますって言ってけばいいじゃん、姉なんだから、
はいはい、
うん、そういうふうに一つはもう自分の心をね、揺らさないっていうことが大事だと思いますよ。
あ、はい。
うん。
わかりました。
うん。だから、謙遜すべきところとさ、
はい、
毅然とすべきところを、
はい、
自分の中できちんと確立させるっていうのがね、
はい、
やっぱり三女って難しいよね。しかも自由な姉が二人とかいるとね。
はい。
だけど、もう力関係ということで言えばね、
はい、
今、客観的に見たらあなたが一番強いわけですよ。
あ、そうですか。
そうですよ。そりゃそうじゃん、はい。まず経済じゃん。老後の経済でしょ。
はい、はい。
そういうことだよ。
はい。
だから、それも気づいてなかったっていうのは残念だけど。
あ、
うん。だから私が一番ね、
はい、
余裕があるんだっていうことをちゃんと気づいて、
はい、
余裕があるっていうことは心にも余裕が持てるってことなんだよ。
はい。
うん。そこさえあなたがね、分かってれば、
はい、
優しくもなれるし、
はい、
自分を苦しめないくらいの付き合いはできると思うし。
はい、
大丈夫でしょ。
はい、うん、ありがとうございました。
大丈夫ですよ。
はい、
はい、
もしもし。
はい、
ちょっとは気が楽になられましたか。
はい、
嫌なもんはやってスパッとしとけばいいんですよ。
はい、
どういたしましてとか、あ、おかげさまでっていう気持ちでドーンといらっしゃった方がきっと幸せですよ。もし本当に嫌だったら、
はい、
お付き合いしなくていいんですから。
はい、
お元気でこれからも頑張って生きてください。
ありがとうございました。
はい、はい。はい。じゃあ失礼いたします。
はい、失礼いたします。
はい、ごめんください。